皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年3月7日にミンフイネットで発表されたジュアン・ファールンを拝読後の奇跡を検証という内容です。それではお聞きください。ジュアン・ファールンを拝読後の奇跡を検証。文、海外のダーファーデシ。私は1998年に修練を始めたダーファーデシです。今年64歳です。私は道徳と善良を重んじる家庭に生まれました。子供の頃、両親が話してくれたのは人間の優しさを物語る中国の伝統文化に関するものばかりでした。1998年7月のある日、友人が一冊の本、ジュアン・ファールンを持ってきてくれました。彼は、この本はとてもいい本だから読んでみてと言い、一気に全部読むのが一番いいとも言いました。私は数日間にわたってこの本を読み続けました。人生と来世の意味、そして私が知りたいことのすべての答えを、ジュアン・ファールンという本の中に見つけました。当時、これは天から授かった本で私が求めていたものだと思いました。以下は私が修練中に経験した奇跡的な体験の一部で、ダーファーの神器と師父の慈悲深い保護を実証するものです。1、建設現場の高電圧室で発生したアーク爆発。2007年の夏のある日、私は建設現場で働いていたので、電線を外すために高圧室に行きました。プラスとマイナスの電極間の短絡によりアーク爆発が発生し、手と顔が火傷に遭いました。そこにいた人たちが上司に電話し、上司が車で来て私を病院に連れて行こうとしました。私は上司に、私は修練者です。家に送ってくれれば大丈夫です。と言いました。しかし、やけどした私の顔を見た彼は病院に送ることを主張しました。二人ともしばらく互いの意見を堅持しましたが、私の心が硬いのを見て上司は私を家まで送ってくれました。部屋に入り鏡で自分を見ると顔は真っ黒でした。水で顔を洗うと皮膚が剥がれ落ちました。夜寝るとき黄色い水が顔から流れ落ちました。妻が痛いかと私に尋ねたので痛くないと返事をしました。本当に痛みは感じませんでした。連行の第二式目の工法であるファールン投法のファールンを抱くを練ると、ファールンが顔の上で回転し、体の調子を整えてくれました。ある日、隣人が私に会いに来ましたが、私だとは気づきませんでした。彼は、アーク光は有毒であり、顔の黒い火傷は7、8年経っても消えないかも、と話しました。しかし、私が毎日学法と連行を続けることで半月で治りました。しかも顔は白くて赤みもさし、とても明るく傷跡は全然残りませんでした。私は通常通り建設現場の仕事に戻りました。これが後に近所の人や同僚に真実を明かし、彼らを説得して散退させるのに大きな役割を果たしました。2、バイクとタクシーとの出会い頭。それは2015年9月のある日のこと、私は地元の製鉄所で働いていました。残業をしたため仕事が終わる時には外は真っ暗でした。バイクで家に帰りました。前に大型トラックがいたので視界を遮られて道路の真ん中に差し掛かった時にタクシーと正面衝突し、バイクは7、8メートルほど突き飛ばされました。私は前方宙返りをしてから急ブレーキをかけたタクシーの前でしっかりと立っていました。運転手は本当に怖がっていましたが、私は全く怪我をしませんでした。私が無事であるのを見て、運転手は逆に車の損傷部分の弁償を私に求め、8000円ほどの金額を要求しました。 私はすぐにお金を取り出して彼に渡しました。これは私が過去に負った借金であり、偉大で慈悲なる師父が私を守り、このような形で剛力を返させたと私は知っています。3、92歳の母は師父の説法を聞き、大腿骨骨折が治った。私の故郷は内モンゴル自治区寧静県です。年老いた母は92歳で弟と一緒に暮らしています。2021年7月のある日、母は転倒し、大腿骨が大腿骨頭の付け根から骨折しました。弟が母を病院に連れて行くと、医者は母の年齢では治す方法はなく、将来歩くこともできなくなる可能性が高いので、家に帰って療養すべきだと言いました。弟が私に電話で教えてくれ、私は主婦の説法の録音を持って故郷に戻りました。その後、母に主婦の説法の録音を聞かせました。数日間聞いた後、母は私に、とても上手に説いていますね。彼は偉大な仏なの?と言いました。私ははいと答えました。それから1ヶ月間聞き続けた結果、母はまた歩けるようになりました。4. 孫娘のアーバオのこと。長女には2人の子供がいて、私と妻は子供が幼い頃から面倒を見てきました。生まれた時から私たちは子供にファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと念じてきました。子供が話せるようになってからもずっと教え続けました。その後、私たちはカナダに行き、二人の孫娘は国内で娘婿の父母が世話をしていました。2023年の最後の日の夜、孫娘のアーバオが熱を出し、祖母が一晩中抱いていました。新年初日の明け方、アーバオは痙攣を起こし始め、父親はすぐにアーバオを大きな病院に搬送しました。そこで子供は8日間入院しましたが、熱は下がらず、食べたものもすべて吐いてしまいました。娘が動画を送ってきました。アーバオは体重がかなり減り、話す力さえありませんでした。そしてその日、私はチャイナタウンの真相解明拠点で当直していました。当直を終え家に帰ると、すぐ師父にアーバオを救ってほしいとお願いしました。それから私は強力な少年を発し、アーバオの原神と交信しました。私はアーバオの名前を呼び、アーバオはおじいちゃんと念じましょう。ファールンダーファーは素晴らしい。神善人は素晴らしい。師父は素晴らしい。と教え、原神に4回話しかけ、その後さらに1時間の少年を送り続けました。翌日、アーバオの祖母が電話をかけてきて、アーバオの体調は良くなり、熱も下がり、食事もできるようになったと伝えました。また、子供が回復した後、父親や祖母をおじいちゃんと呼び、誰に会ってもおじいちゃんと呼んでいたと話しました。再び、師父の慈悲深い保護のもと、子供は危険から逃れました。結論。ダーファーは全世界に広まり、宇宙の衆生に利益をもたらしています。私は小さな粒子に過ぎず、人として生まれることは簡単にできませんが、しかし私はそれを手に入れました。中央の大地に生まれるのも難しいのですが、私は中国に生まれました。ダーファーと容易に出会えないのに私は出会いました。自分がどれほど幸運であるかを知っています。師父の法を正すことに心から協力し、三つのことをしっかり行うことによってのみ、師父が私のためにしてくださったこと、耐えてくださったこと、そのすべてにふさわしいものとなることができます。皆さんいかがでしたか。 他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。